聖書の通読を続けておられる方は詩編に入りまして、やっと真ん中ぐらいまで、聖書の真ん中ぐらいまで読んできたなというところでございますが、詩編と申しますのは、これは歌の歌詞が書いてあるところなんですね。
詩が並んでるっていうことじゃないんです。詩なんですけど、これ全部もともとメロディーがついてたものなんです。必ず全部メロディーがついてたものだと言われております。これを詩として読み上げるということはありません。ですから、イスラエルの愛唱歌なんですね。こう、しかもこれは歴史のスパンからいくと2000年ぐらい、古いやつから新しいやつ、まあ、1000年から2000年ぐらい、このイスラエルという国の、まあ、ユダヤという民族の中で歌ですね、愛唱された歌が150集められているもの。ただ残念なことに今メロディーが残ってないんですね。詩しか残ってないんですね。メロディーがあったらもっと素晴らしいかなと思うんですが、そのような意味で詩編は賛美歌にの歌詞として使われておりますし、また自らこれをメロディーをつけて歌う方も多いわけですが、残念ながら歌詞が残っておりませんけれども、これを詩としてですね、朗読をするだけでももちろん十分にこの味わいというものがあるわけです。詩編の中にはいろいろなものがあります。ぜひこれはですね、聖書をお読みになったことがない方もお読みいただければ素晴らしいと思うんですが、聖書の中でも一番分かりやすいところですね。一番こう人の気持ちにぴったりくるところ、嘆きの歌があります。なんで神様こんな苦しいんですかという歌があります。と同時に、ああ神様感謝します、感謝の歌がありますね。また喜んで歓喜している歌があります。そうかと思うと、この、神を賛美する礼拝のための歌もあります。大勢で歌うものもあるし、一人で歌いなさいと書いてあるものもあります。また伴奏楽器も指定されてまして、フルートでやりなさいとかですね、縦ごとを書き鳴らしてやりなさいとか、そういうこの注釈までついてますね。またメロディーの名前なんかもついてますけれども、そういういろいろな、詩編の種類があるというのは、まあ、詩編はそのままですね、ちょうど私たちが今この20世紀に日本でいろんな歌が歌われておりますけれども、歌というものは人の気持ちを表すものですよね。人の気持ちをただ言葉として表すんじゃなくて、それにメロディーをつけるとそこに感情がこもってくるというか、悲しい、ちょっとまあ引きんな例ですけどね、この演歌とかそういうのは悲しい酒とかっていうのありますけど、もう悲しそうなメロディーで悲しそうな顔して悲しそうな歌詞の人が歌うと本当に悲しいかなと思うんですが、あれは悲しいと言ってるだけではこう意外に心に響いてこないんですけれども、詩編というのは本来はそういう、まあ、独特の歌があったり、メロディーがついていたものであったものです。そしてその時々の人の思い、神様に対する嘆きや叫びや喜びや感謝や賛美や、そういうものを集めてあるわけですね。で、今日お読みしますこの37編は、まあ、もし詩編の賛美をいくつかのこう領域に分けていくとしますと、これは感謝の、失礼、知恵の詩編と言われているものです。知恵の詩編と言われているものです。このクーラー、ちょっとすみません、クーラー今強風になってませんか？その弱風になってない、逆風ですか今これ。逆風ですか。結構うるさいですね。なんか先週なかったから、うん、左のつまみみたいのが3つあって、一番上が弱風になってます。いや、その左の方の、あ、グリーンのランプの下のやつ、あ、なりましたでしょ。強風だったんですね、うん、長年使ってますんで、なんかちょっと良いかなと思ってましたけども、今日は調子がいいですね。先週壊れてましたけどね、うん、さて37編、知恵の詩編ですが、これをですね、男性の方と女性の方に分かれていただいて読みたいと思いますが、全部これブロックに分かれております。2節ずつのブロックに分かれておりますので、男性の方は最初の2節を読んでいく、で女性の方は次のブロックである3節4節を読んでいく、こういう形で交互に読んでまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。では37編の1節からお読みいたします。37編、ダビデによる、はい、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。
あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。悪者は正しい者に敵対して事を図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕は折られるが、主は正しい者を支えられるからだ。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。まことに主は公義を愛し、ご自身の聖徒を見捨てられない。正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義をつける。心に神の御教えがあり、彼の歩みはよろけない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。はい、ありがとうございました。この37編はダビデがおそらく年を取った頃に作ったものでしょう。と申しますのは、25節に私が若かった時もまた年老いた今もと言っておりますので、もう晩年になって、 まあ、ダビデという王様はもちろん世界史の中でも非常に有名なイスラエル王国の、もともとは羊飼いであった人でしたけれども、神に選ばれて王になり、またイスラエルの国を建国に導いた人でありました。このダビデが年を取ってから作ったこの知恵の言葉の中には、いろいろな言葉がありますけれども、非常に単純なことをいくつか教えております。この37編に出てくる登場人物といいますのは3人ですね。3人あるいは3種類の人物ということでしょう。第1の人物は悪を行う者、悪人ということでありまして、もう第2の2番目の人物はそれに対して善人、また主に従う者、神に従う者ということですね。第3番目は主と言われる神であります。つまり神と正しいものと愚かなもの、まあ、悪いもの、この3つの関係についての知恵がここに述べられているわけです。で、悪人というのはこういう人だとかああいう人だとかっていうのは特に定義はいたしません。皆さんの頭の中であいつは悪人だと思ったりしたらそれでいいんですけども、実際そうじゃないかもしれませんが、その悪人がどうとかっていうことにそんなにこの詩編は、ポイントを置いておりません。なぜならば悪人とはどうかというその定義というようなものはあまりないんですが、ただ悪人は草のようにしおれる、悪人はすぐにいなくなってしまうということをまず悪人についての説明として何度も述べております。2節にありますが、青草のように枯れる、あるいは20節にも、牧場の青草のように消え失せるとかいう言葉がありますね。また10節には、しばらくの間だけで悪者はいなくなるというような言葉もありますが、この草がすぐ枯れてしまう状況というのはイスラエルの、このダビデが歌を作った場所ですけど、彼のいたイスラエルという国の、気候がすごく関係しております。今雑草がはびこってるシーズンですよね。どこでもで、日本の場合は雑草が生えるとこれはどこまでも生え続けていくんですけれども、イスラエルの場合はこれ雨季と乾季がはっきりしておりまして、雨が降った後ボッと雑草が生えるんですね。ところがその後雨が止まるとこれがまたへねへねっとすぐに枯れてしまう、太陽に照らされてしまって、ですからそういう意味で彼はここで牧場の青草のように枯れると言ってるわけですね。それ我々の考えている牧場の青草っていうのはそう簡単に枯れませんから、除草剤撒いたりいろいろしますけども、イスラエルではこう簡単に枯れる、つまり確かに悪い人、自分たちに危害を及ぼす人、悪者と言われるもの、罪人と言われるものは多いけれども、それは繁茂しているように見える、一時的にそれは、我が世の春であるかのように見えるけれども、ほら牧場の草を見なさい、寒気が来るとすぐ枯れてしまうでしょう、まあ、そういう意味でこれは、長持ちしないんだ、一瞬のことなんだというようなことをダビデは知恵として言っているわけですね。悪者は長続きしない、長い間私たちを苦しめることはないということですね。それはまさに雑草のように、牧場の雑草のように根がなくて、一瞬はこう覆い尽くすかのように、とてもこれは自分の手に負えないと思うようなことであっても、それはやがては枯れていくのだ。なぜかというと、それは神である主が彼らを断ち切られるからであるというふうに、これは9節にありますね。悪を行う者は断ち切られる、主が悪者を断ち切られるから、確かにそれは一時的に繁栄しているかのように見られるけれども、それは断ち切られるんだ。またこのことが22節にも述べられておりますね。しかし主に呪われた者は断ち切られる、34節の後半にも、悪者が断ち切られるのを見よう、主が悪者を断ち切られるんだ、彼らはいつまでも放っておかれないんだ、だから、草のようにしおれてしまうのであると、こう述べているわけです。それに対して正しい人はどうかというと、正しい人に対しての約束がここでいくつか述べられております。まず一番よく書かれているのは、9節、11節、22節、29節、34節にありますが、地を受け継ぐということです。土地をもらうという、土地を受け継いでいくということですね。 土地を受け継ぐという喜びを私は味わったことがないんですね。私の先祖代々土地を持っておりませんので残念なことに、まあ、お許しをいただいて教会の中に住ませていただいておりますけども、土地を持っているこの近所の人とかですね、土地持ってますからね、こう買った時は坪10万ぐらいです、今150万ぐらいするんですよね。そんな1000も2000もいらないから10ぐらいでも持っててくれたらと、そんなことは思いませんが、まあ、思わないことにしておかないと問題になりますので。しかしこういうこととはちょっと違うんですね。これはイスラエル、やはりこれはイスラエルのですね、地理というか歴史と関係があるんですけども、今までこう旧約聖書を見ていただければ分かりますが、イスラエルという国は、北にですね、例のイラク、今のイラクですね、メソポタミアがあって、南にエジプトがあって、それで横にはですね、ペリシテだとかエドムだとかですね、こう強力な国がたくさんありまして、もう折あらばこれを潰してやろうという国がこうまさに四面楚歌というかですね、こう群雄割拠しておりまして、もうしょっちゅうやられてましたね。しょっちゅうなんかもう神様から一瞬目を背けるようなことがあると、もうすぐにやられてしまう。ですから昨日までここは私の土地と言ってたのにですね、その次の日にはもう私の土地でなくなることがあるわけです。もう一家皆殺しにされて、隣の強い国民が来て、これ私のと取り合いをしてた国なんですね。ですから地を受け継ぐ、つまりこの土地が自分の子孫子孫孫に残されていくということは、これは彼らにとって生活の基本ですし、本当に最も大切なことであったわけです。一番望んでいたことなんですね。まず土地がなければ作物も作れないし、羊や牛も飼えないわけですから、で自分たちも住めないわけですから、この土地が自分たちのものとして残されていくということが、まさに彼らにとって一番の、喜びとなっている、祝福となっていたことなんですね。ですからそのような意味では、正しい人は地を受け継ぐということは、現代流に言えば正しい人は、神様がその生活を守られるということなんでしょうかね。正しい人は主がその生活を子子孫孫に至るまで守ってくださると、こういう意味であります。また、正しい人の、つまりその物質的な意味で神様は守られると同時に、もっと、まあ、目に見えない意味で神様は正しい人に対してどのようなことをされるかと言いますと、これは16節に、ありますが、17節、なぜなら悪者でおられるが、主は正しいものを支えられるからだという言葉がありますね。主は正しいものを支えられるからだ。また23節には、人の歩みは主によって確かにされるという言葉があります。また31節には、彼の歩みはよろけないという言葉がありますね。正しいものは神によって目に見えないけれども、これは実際 の、 その生活が豊かになされるとか、土地が残されるとかということ以上にですね、重要なこととして、この人生の歩みが右にも曲がらない、左にも曲がらないように、神様がこれを支えていてくださるということですね。で、非常に聖書の言葉として面白い言葉ですが、24節にある、その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしないと。倒れることはあるけれども、この真っ逆さまに倒れて、まさにこの崖っぷちに落ちてですね、もう命を失ってしまうような、そのようなこの致命的な倒れ方はしない。なぜかというと、主がその手を支えておられるからである。こう子供が転ぼうとして、転びそうになって、あっと思って手を伸ばして捕まえることがありますね。そうすると、まあ子供は転ぶけれども怪我をしないで済むと。で、神様が、まあ、私たちは自分で歩いているようですけれども、一人で歩いているようだけれども、実際は主がその手を握って、私たちの手を握っておられるわけですね。そして倒れそうになっても、その手を支えておられるから、真っ逆さまに倒されはしないのだという約束がここになされているわけです。さまざまな約束、それに類するようなものがありますが、例えば25節には、正しいものが見捨てられることはない。正しいものが見捨てられて、このさっきちょっと読みましたけれども、私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を食うのを見たことがない。正しいものは神によって見捨てられることがないのである。また、34節には、主を待ち望む、その道を守れ、そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。まあ、高く上げてという、こ この表現には、まあ、非常に、まあ、ある意味でこれ心理的な意味があると思いますね。この落ち込んでいたとしてもそれをこう引き上げてくださると、そのような意味があるのではないでしょうか。つまり悪者の繁栄というものは非常に一瞬であるけれども、正しいものはの繁栄はそれは永久的に続くものであると、と同時にそれはなぜかというと、主が、神がその正しいものを守っていてくださるから、見えないところでその手を支えていてくださるからであるということなわけですね。また37節38節には、正しいものの救いは主から来る、苦難の時の彼らの砦は主であるとあります。正しいものにとって神が、誠の神が砦となってくださるということですね。この辺も非常にイスラエル的で、しかもダビデ的ではありますけれども、ダビデという人は一生戦いに明け暮れた人でした。堅牢な砦をいくつも作って、そしてイスラエルを守った人なんですね。しかし彼の心の中にあったものは、その人間が作った石や木で作った丈夫な砦ではなくて、本当の砦は神なんだ。目に見えないところで神が支えていてくださる、神が守っていてくださるということが人間にとって最も重要で、また素晴らしいことなのであるということを述べているわけです。また40節には、主は彼らを助け、彼らを解き放たれると述べられております。神が悪者の手から私たちを解き放ってくださるというわけですね。であるから、そのような約束があるのだから、こうしなさいという教訓といいますかね、インストラクションというか、知恵の言葉がいくつかあります。第一番目に言われている言葉は一節にありますけれども、悪を行う者に対して腹を立てるな。聖書いろんなことを教えてますけどもね、腹を立てるなと教えてます。腹を立てる。で、実はこの腹を立てるなという言葉は一節だけではなくて、今お読みになって分かると思いますけれども、8節には、怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ、こう述べられておりますね。また7節の終わりのところにも、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな、腹を立てるなと言われても腹が立つんだからしょうがないということがありますけどね。そこでこの聖書のことを思い出していただきたいんですね。腹を立てるな。で、なぜかというと、さっきの説明にありましたけども、この悪人の繁栄というものは、自分たちに危害を加える人の繁栄というものは、これは長く続くものではないんです。これは一瞬で、まさに牧場の青草のように枯れてしまう。神が断ち切ってくださるんだから、ちょっと我慢しなさい、腹を立てないで。なぜかというと、腹を立てるのは悪への道だってですね。つまり腹を立てることで全く同じことをしているというわけです。腹を立ててれば全く同じことなんです。また次の教訓としては、主を己の喜びとしなさいというのがありますね。これは4節にありますけれども、主を己の喜びとしなさい、つまり腹を立てないでですね、神様を思って、神様がしてくださることを思って、またしてくださったことを思って、これを喜びとしていなさい。そうすれば、まあ腹を立てることもないでしょうということなんですね。また、5節にありますが、あなたの道を主に委ねよという言葉があります。主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよという、これに似たような言葉は、例えば、23節にあります、人の歩みは主によって確かにされるからということになるわけです。主に信頼を、主が私たちを支えていてくださるのだから、つまり私たちを握っている神の手に委ねなさい。自分がやるんだ、自分が歩んでいくんだ、自分に責任があるだと思うとですね、確かにこの人生は重いことがあります。しかし主がこれを支えていてくださるの、主がこれを持って導いていてくださるんだということであるならば、力が抜けてきますね。力が入るとですね、ますます、深みにはまっていくというか、まさに腹も立つでしょうし、主がこれを守っていてくださるということを忘れてしまうのではないでしょうか。そして最後に教えられていることは、これは何度も出てくる言葉なんですが、まさにこの 最後の教えっていうか3番目の教えはダビデの人生で信仰の人生で得得した一番重要なことじゃないかと思うんですが、これは7節にありますが、主の前に静まり耐え忍んで主を待てという言葉ですね。耐え忍んで主を待て、主を待ちなさい、神を待ちなさい。何を待つのかというと、神がしてくださるのを待てというんですね。神が必ずこの問題を解決してくださる、神が必ず私たちに良きことをしてくださるから、耐え忍んで、その時が今ではない、少なくとも今ではないから今待ちなさい。しかし必ずそれを成し遂げてくださるという教えなわけです。待ち望めという言葉は9節にもあります。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう、主を待ち望んでいるならばということですね。また34節の頭にもあります、主を待ち望め、その道を守れという、主なる神を待ち望むでいるならば、必ずや主は正しいものに与えられた約束を守って、もう一度6節にありますが、あなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる、つまり私たちの名誉を回復してくださるわけです。また失ったものを手に入れることもあるでしょう、地を受け継ぐというふうに書いてあります。またあるいは繁栄が与えられるかもしれません。正しい人が見捨てられることはないのですね。25節にもありましたけれども、ですから私たちが待つべきものは神であって、そしてダビデのこの年老いたダビデの言葉だからこそ重みがあると思うんですけども、彼の人生の中でいろいろなこの苦しみがあったということは、詩篇をこうお読みになったら分かるんですね。自分の子供、自分が最も愛した子供に裏切られて命を狙われたこともありました。また大きな罪を犯して自分の子供が死んだこともあったし、また自分の主君に命を狙われて何年もの間荒野をさまよったこともありました。苦しみの連続であったんですね。もう周りを見渡せば全部敵、自分の思うようには何もいかない。なぜ神様、自分はこんなに苦しむのですか。そういう叫びを彼は他の詩篇で何度も言っています。しかしその人生の中で彼が得得したことは、主は必ずその祈りに応え、その叫びに応えてくださるのだから、今しなければならないことは待つことなんです。何もできないけれども待ち望んで、主を待ち望んで、主の前に静まってこれを待ち望んでいるならば、必ず主が解決してくださるという教えがここにあるわけです。で、一番最初に申し上げましたけれども、詩篇はですね、歌なんです。本当は歌なんです。でメロディーはわからないんですけども、だけどやっぱり歌わないといけないんです。これは歌わないといけない、使命を感じて歌を作りました。まああんまり言うたかどうかわかりませんけどね、歌わないよりいいですよ、手前味噌で申し訳ないんですけどね。2つあります。7節と23、24が最初にこの7節の方に行きましょう。主の前に静まり耐え忍んで主を待つ、たったこれだけしかないんですよ。これをここまで引き伸ばして、言葉は主の前に静まり耐え忍んで主を待つしかないんですけどね、これに一旦曲をつけるとこれ意外に、味わいが出てくるので、ちょっと最初に私が歌ってみましたので、あとが皆さんで、難しいと思われる方は結構ですが、覚えていただいて一緒に賛美したいと思います。主の前に静まり、主の前に静まり耐え忍んで、耐え
し飲んで耐えし飲んで主を待て、主の前に静まり、主の前に静まり、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、こういう曲です。拍手が出るとは思いませんでしたけども、急いで作ったものですから、なんか時々ちょっとこれを2回歌うんですね。2回歌ってこの最後のところがちょっと違います。1回目と2回目とちょっと違いますが、最初のこの主の前に静まりというのは全く同じメロディーが2回続きます。ちょっとそこを歌ってみましょうね。主の前に静まり、もう1回、主の前に静まり、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、もう一回、主の前に静まり、主の前に耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、
覚えていただきましたですか。主の前に静まり、主の前に静まり、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、主の前に静まり、主の前に静まり、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、耐えし飲んで耐えし飲んで耐えし飲んで主を待て、耐えし飲んで主を待て、
覚えました覚えました。これもう歌詞いらないでしょ、これね、簡単ですからね。ぜひ歌っていただいて、多分この門出たら忘れると思いますが出だしがいまいちかな、低いかなと思いますけど、まあ、あんまり深いことは考えないので、これ10分ぐらいで作ったからあんまりよくできておりません。で、次、こっちの方が自信があるんですね。こっちの方が実は自信があるというか、私が好きな曲ですが、これは23から24なんですけど、ちょっと歌詞が詩編の聖書にあるのとはちょっと違います。意味はほとんど同じで、今度は C で 人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。
一緒にどうぞ。
人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。
ここがいいでしょ。この真っ逆さまに倒れるというあたりは、あそこ苦労したんですよね。ちょっとあの後半を対する前半は少し難しいかなと思いますが、出だしがこう反拍待っていただいて、ワンツースリーフォー人のっていう、ああいう風に入るんですね。ワンツー
人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。主がその手を支えて支えておられるからだ。主の前に静まり主の前に静まり耐え忍んで 耐え忍んで耐え忍んで主を待て、主の前に静まり、主の前に静まり、耐え忍んで耐え忍んで耐え忍んで主を待て、耐え忍んで耐え忍んで耐え忍んで主を待て。人の歩みは主によって確かにされる、主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない、主がその手を支えて支えておられるからだ。人の歩みは主によって確かにされる、主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない、主がその手を支えて支えておられるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない、主がその手を支えて支えておられるからだ。主がその手を支えて支えておられるからだ。
しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、天の神様、感謝いたします。ハレルヤ、
人の歩みは主によって確かにされる、主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない、主がその手を支えて支えておられる。
体、主がその手を支えて支えておられるからだ。
天の神よ、私たちのこの20世紀の文明とまさに我が家の春と謳歌している世界の中で、人間は悩み苦しみ痛み、また人の言葉に傷つき深く悩み、自らの足元さえ確認できない、そのような時を過ごしております。しかしあなたは私たちに詩篇を与えてくださいました。そして嘆くな、悲しむな、悩むな、主がその手を支えておられるからだと約束をしてくださいまして、感謝をいたします。神、私たちの言葉にはあなたを褒めたたえる、私たちの口にはあなたを褒めたたえることは少のうございますけれども、イスラエルの神は賛美を住まいとされると詩篇にございますが、どうぞ私たちの口をしてあなたをさらに褒めたたえしめ、その賛美のうちにご自身の臨在を、今ここに味わわせていただいたその臨在を、この1週間も味わい続けることができるように、そしてもしこの中に問題を持ってまた悩んでいる方がおられるならば、耐え忍んで死を待つその期間が少しでも短くて済みますように、また主に委ねてその一切の重荷を解き放つことができますようにお導きください。あなたは決して私たちをお見捨てになりません。どうぞ来たりますこの一週間、神のご愛と救い主の恵みと聖霊の親しきお交わりが座れました一度の方とともに豊かにありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わりたいと思います。どうぞ皆さん一度立ち上がっていただいてですね、周りの方々と握手して、今日はよくおいでくださいましたということでご挨拶してください。今日は有馬さんの奥さんの、ご両親が出雲からおいでになっております。ちょっと後ろにおられますので、安原さんに。もちろん安原君のお父さんとお母さんでもあるわけですが、息子さん元気でやってますから、はい、よくいらっしゃいました。